今度はみんな無所属品川、原幸三議員の質問です。品川区の領域領土について、中央防波堤埋め立て地について、なぜ領有権の有無の主張をしないのですか。帰属はどこの区にあると考えるのですか。平成8年に中央防波堤内側埋め立て地が竣工したにもかかわらず、帰属が確定していません。中央防波堤外側埋め立て地についても未確定です。将来的にどうしようと考えているのですか。なぜ領有権の存在主張を取り下げたのですか。
帰属問題5区協議会において、当該地が品川区の地先であることなどから区への帰属を主張しましたが、折り合うのは難しく、平成14年に都への調停申請の手続きを検討するに至りました。関係機関と協議したところ、飛び地での帰属は困難であることなどから、これ以上の主張は区民に無用の期待を抱かせることになるため主張を取り下げました。現在は江東区と大田区が協議中で、今後は協議の行方などを注視していきます。
品川区の契約制度、後契約関係について、後契約賃金についてどう考えるのですか。
すべての契約約款に法令遵守の規定を定めるとともに、賃金水準の確保に取り組んでいます。
平成19年に施行された簡易型総合評価方式や、平成20年に施行された簡易型プロポーザル方式は5年以上経過しましたが、自己評価及び今後における課題などは。
簡易型総合評価方式は平成24年度は20件実施しました。総合評価方式は一定の効果が期待できますが、評価項目の見直しなどが課題です。簡易型プロポーザル方式は適切な事業者選定が行えたものと考えています。今後の課題は参加事業者の増加に向けた取り組みなどです。
番号制度関連法の成立に伴う品川区行政の考え方について、国や自治体が法人や個人を問わず情報を管理できることになりますが、所見は。
個人情報保護委員会を国に設置し、個人情報の取り扱いを監督します。漏洩などに罰則を課すなど対策を講じており、区の情報公開制度でも区民の利益などが損なわれないよう取り組みを進めます。
運用開始に伴い、住基ネットと公的個人認証サービスの連動、それを情報提供ネットワークシステムがすくい上げ、マイポータブルへ。一方、日本年金機構や国税庁、そして品川区へと理解していますが、見解を。地方自治体としてどう対処活用し、行政に反映するのですか。制度の研究は。
地方公共団体情報システム機構が生成した個人番号により、情報提供ネットワークを通じて地方自治体や国の機関など同士が情報連携を行うとされています。この制度の導入趣旨は、国民の利便性向上と行政の効率化であり、制度の調査情報収集を行い、全庁的な体制で臨んでいます。
区民などの本来のメリット作りのために、都などに対しアクションを起こしているのですか。
働きかけを進めていきます。
品川区の緊急事態、非常事態が生じた時の対応について、区長が緊急事態、非常事態宣言を発するケースは、宣言の中には原因事由により基本的対応や手法が異なると思われますが、見解を。
区民の生命などに重大な被害が生じた場合には、情報の収集と一元化を図り、区長を本部長とした対策本部を設置します。
人間の力が及ばない自然災害が起きた場合の基本的事項や段取りは。
災害対策基本法などに基づき、応急対応から復旧復興に向け区を挙げて取り組みます。
テロや領域紛争などの非常事態発生の対応は。
対策本部を立ち上げ、区民の生命と財産の保護に総力を挙げます。
警察署、消防署や自衛隊などとの連携は。
連携強化を図っています。
他自治体との連携は。
災害時相互応援協定を結び、連携体制を構築しています。
みんな無所属品川、原幸三議員の質問でした。